今週のレポーターはたけちゃん。
さあ、まあ、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、外はですね、今晴れているんですけれども、
うん、
少し薄い雲が出ています。ただですね、山本さん、
はい、
今週私月曜日も松風で外出てたんですけれども、うん、冒頭でお話してましたけれども、今日はじゃない、月曜日の時点ではですね、25度近くあったんですよ。
ですよね。
で、その日女性の方にお話伺ったんですけれども、うん、ちょっと日向を避けて日陰で行くような形だったんですけれども、
はい、
今日はですね、それに比べると外の日は 16.2 度、で非常に過ごしやすくてですね、
うんうん、
何よりも花粉がもうほぼ飛んでないんで。
あ、そうなんですか。
はい、花粉症の私も今マスクなしでも平気でいられます。
あ、それはありがたいですね。
本当にありがたいんです。ただですね、湿度がちょっと低くて 24%、
はい
はい、宮本さんも体験したと思うんですけれども、昨日深夜と言いますか、12時ぐらい外歩いてましたらば、
うん、
僕の温度計では7度ぐらい出てまして、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ寒暖差も激しいので、引き続き皆さん体調管理にはお気をつけください。
本当そうですね。ゴールデンウィーク中、はい、ちょっと気温が低そうな感じですよね。
そうですね、
うん、
今日ちょっと先ほどまで少し風が出てたんですけれども、今は風も出てないので、
はい、
はい、これも過ごしやすくなるかなと思います。
はい、
すいません。ですね、で今日ちょっと、まあ、10連休2日目で調布駅の方をちょっと見てきたんですけれども、あまりその特別な混み合いは駅前はなかったんですけれども、
うん、
ちょっとやっぱりお休みなのでこちらに帰って来られたのかなっていう方が何名か見受けられまして、キャリーバッグとか引っ張ってる方がいらっしゃったりとか、はい、で関西方面に行くバスはですね、珍しく整列乗車のスタッフの方がついてるぐらい、はい、ま、そんなに20名くらいしか並んでいなかったんですけれども、
うん、
はい、まあそんな形でですね、で10連休穏やかに調布は進めるかなというような感じでございます。
はい、
はい、さてレポートの方に行くんですけれども、
そう、先ほどから ね後ろが賑やかでちょっと気になってたんです。
はい、今日はですね、宇田駅から歩いて5分のですね、国領神社にお邪魔しております。
あ、
国領神社ではですね、今日28日と明日29日にですね、富士祭りを開催してまして、
はい、
境内入りますと非常に富士が綺麗でしてですね、紫色の、はい、すぐ目の前に甲州街道が走ってるんですけれども、こちらちょっと八王子方面が少し混んでるかなという感じで、
うん、
新宿行くときはちょっとスイスイ進んでるようなんです、あくまで、
はい、
国領神社の目の前はというところなんですけれども、まあ、皆さんアジサに行こうとしてるのかなと思います、
うんうん、
はい、今日はですね、この富士祭りのですね、見どころを伺うとですね、実行委員長の今ちょっと焼きそば作ってらっしゃいましてですね、ちょっとお忙しいところ大変恐縮なんですけども、今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
富士祭りなんですけれども、こちらの実行委員会の皆さんが基本的に運営してらっしゃる。
はい、そうです、市民の手作りのイベントです。はい、
実行委員長、お名前をお伺いします。
実行委員長は、今いないですね、宮司の奥様が、やられてまして、私事務局長を務めております。
はい、失礼します。
はい、鈴木宗隆でございます。
はい、鈴木さん、鈴木さんは今年で何度目なんですか。はい、
最初の立ち上げの時からやってますんで、9回目ずっと事務局長をやってます。
まあ、今日非常に混雑してまして、だいぶテーブル席とかも埋まってるんですけども、毎年こんな混み合いですか。
今年はですね、富士がぴったり合いましたんで、昨年はですね、とても寂しい状況だったんで、人でも少なかったんですよ。
毎年この国領神社の富士はやっぱり4月25日ぐらいから5月6日が見どころかなって思うんですけれども、今年の咲き具合はじゃあ相当いいと思って、
本当に、今言われた見頃ぴったんこに合いましたね。はいはい、でも例年はね、もうちょっとやっぱり桜も早いんで、同じように桜の1ヶ月後が富士って言われてますんで、桜が早ければ富士も早くなっちゃいますんで、でこのお祭りが一応29日っていうのを基本にしてますんで、だからまあ大体半分は富士が外れるというお祭りになってます。
ステージで先ほどから今獅子舞が出てたりもしてるんですけれども、 今日明日でいくつかたくさんのステージの出演者があると思うんですけれども、何かもしおすすめがあれば、
はい、今日夕方からですね、今ベンチ席が、ね、前の方にステージの置いてあるんですけれども、そこを全部ですねガーデンテーブルにしまして、ビアガーデン風に、音楽を楽しみながら、お酒も楽しんでいただくという初めての企画を行いますので、ぜひ多分16時15分からの予定ですけれども、それが今年の見どころですかね。
スタッフの皆さんもお若い方から、あるいはもちろん中高年の皆さんまで幅広くいらっしゃるようなんですけど、大体準備はいつ頃からしてるんですか。
はい、で12月から準備を始めまして、で、4月になったらば本格的な準備ということで進めております。
飲食のブースもいくつか出てますけれども、こちら、自己員の皆さんは、焼きそばとフランクフルトとそっちへ行ったものが中心ですか。
このお祭り自体、手作りのイベントで、実行委員会の売店の売上金でイベントを運営しているという事業ですので、ですからまさに実行委員会で焼きそばとかフランクとか綿菓子とか、あと飲み物ビールとかですね、やりながら売上金を、運営費にして、残った分を毎年ですね富士の育成基金ということで、新しい苗を植えてるんですけど、そういう費用に当ててます。
2日間これからイベントを行うと思うんですけれども、実際明日になると、明日というか天候も心配な時が若干あったと思うんですけど、この週間どうでした。気温も低くなったりとか晴れがなかったりとか、重ねていくことがあったんですけど、
1週間前の天気予報が今日雨マークだったんですよね。ですからですね、仕入れの量とかですね、ステージ雨降ったらテントどのようにかけようかとか非常に、悩みました。でこのお祭りですね、うちも、2回に1回当たるかどうかなんですけど、雨にもですね2回に1回たたられるお祭りでしてね、
雨にも
2回に1回はたたられてるんで、今年みたいにですね、今年も明日がちょっと心配だったんですけども、今のところなんとかなりそうなんで、本当に今年は本当に恵まれてるなと思ってます。
随分とステージいろんな方々が出てまして、今あちら、はい、今白い衣装を着てらっしゃって、首から葉っぱをかけてらっしゃるミラーロハの皆さん、随分出てますけれども、こう出展される皆様はこちらも市民の方なんです。
はい、そうです。皆さん市民の方が中心で、あとは市民の方のお友達とかが出てます。で、このピエラ・アロハさん、今回のステージ最大の100名の出演ということで、大変華やかな、しかもお子様からご高齢の皆さんまで出演ということでですね、大変楽しいステージだと思います。
何かこちらの今10連休で結構もちろん10連休出ちゃう方もいらっしゃると思うんですけども、調布市内で過ごされる方も多くいらっしゃると思うんですよ。そういった方々にちょっと今日明日でお招きする何かこうとっておきの言葉などいただけますか。
はい、ぜひですね、市民手作りのしかも富士が満開の中で行われるお祭りですので、飲食もたっぷりありますので楽しみにお出かけください。
ありがとうございます。宮本さん、
はい
はい、こちらの千年の富士と呼ばれる富士の御神木があるんですね。
はい、
大体富士の木は、樹齢が約400、500年と言われてまして、今こちら、国領神社ですと400平方メートル、バスケットのコートぐらいに富士の木が美しく輝いているというような、そういった状況になってます。
いや本当に見事ですよね。
はい、こちらの、今日この後夕方の6時まで、明日もですね、明日29日月曜日の朝10時から夕方4時まで、ステージのイベントは、ほぼ終日行っています。
はい、
はい、住所と改めてご連絡いたします。
はい、
国領神社境内は、調布市国領町 1-7-1 番にあります。お問い合わせなどにつきましては、電話番号042-482-5207 番、042-482-5207 番にお願いいたします。富士祭りの他にもですね、こちら国領神社の御朱印も先ほどからすごい10名ぐらい並んでまして、御朱印帳も富士の花を持ちした非常に美しいものになってますので、ぜひとも神社やお寺を巡ることがお好きな方にも、足を運んでいただきたいと思います。 というわけで今日は、国領神社から富士祭りの様子をお伝えいたしました。
はい、ありがとうございます。本当ね、国領の富士、これ見るだけで、それだけで価値があるんですけれども、見た時にやっぱりね、誰かと一緒にこの気持ち分かち合いたいなとか、こうみんなで楽しく見たいなって気持ちも湧き上がってくるんですよね。私はちょうどお祭りとずれた時の年に見に行ったものですから、今年はね、このお祭り、賑やかなお祭りの中で見に行きたいななんていうふうに思っています。まちかどレポートのコーナーでした。レポーター清水武さんでした。ありがとうございました。